2面2、10月は里親月間、子供に家庭を、居場所を。すべての子供が家庭で育つことができるよう、里親について考えてみませんか。里親制度の詳細は、千葉県里親制度特設ページをご覧ください。二次元コードがあります。知っていますか？子どもの現状。今、日本中で保護者の病気や事故、虐待、経済的困窮など、さまざまな理由から家庭で暮らすことのできない子どもがたくさんいます。千葉県だけでも約1100人、令和4年度の子どもたちが家庭で生活できない状況です。里親とは、子どもが健全に育つためには、家庭生活を経験することが重要です。子供一人一人が決まった大人との関係を築き、家庭の深い愛情を受けることが求められています。里親は家庭で暮らすことのできない子供たちを保護者に代わって一時的にまたは継続的に家庭的な雰囲気の中で愛情深く育てる方です。里親にもいろいろな形があります。養育里親。家族と暮らせない子供を一定期間、自分の家庭に迎え入れて養育します。研修が必要です。専門里親。虐待、非行、障害などの理由で専門的な援助を必要とする子供を養育します。養育里親の経験や、より専門的な研修が必要です。養子縁組里親。養子縁組を前提とする里親です。研修が必要です。親族里親。実親が死亡、行方不明などの理由で養育できない場合に、祖父母などの親族が養育します。なお、叔父、おばなどの扶養義務のない親族に対する里親委託は、養育里親が適用されます。里親になっていただける方を募集。柏児童相談所では、さまざまな事情により、家庭で暮らすことのできない子どもたちを、家庭的な雰囲気の中で愛情深く育てていただける方を募集しています。詳細は、同相談所へお問い合わせください。里親になるための要件5つあります。1、心身ともに健康であること。2、児童の養育について理解と熱意、児童に対する豊かな愛情があること。3、経済的に困窮していないこと。4、里親研修を修了していること。これは必要となる種類の里親のみ。5、里親になることを希望する方と同居人が結核事由に該当しないこと。専門里親、養子縁組里親、親族里親は以上のほかに要件があります。里親制度は公的な養育です。皆さんで子どもの育ちを支えましょう。問い合わせ、柏児童相談所、電話 04-7131-7175。 3. 市からのお知らせ。16項目あります。1. 公益通報は市役所へ。通報者の秘密は守られます。公益通報者保護法に基づき、法令違反の通報窓口を市役所総務課に設置しています。公益通報とは、労働者がその労務提供先またはその役員などが法令違反をしている事実などを行政機関などに通報することです。公益通報者保護法とは、主に労働者が公益のために通報したことを理由として、 解雇などの不利益な扱いを受けることがないよう通報者を保護することを目的とした法律です。秘密保持。公益通報の処理に関して知り得た情報は公益通報者の秘密の保持に配慮して適正に保護します。公益通報を受けた場合の措置。その法令違反などについて処分などの権限が市長にあるときは必要な調査を行い、通報対象事実があると認めるときは法令に基づき必要な措置を取ります。またこの通報対象事実に関する処分などの権限が市長にないときは国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。問い合わせ総務課、電話 7150-6067。 2. 定額減税調整給付金、10月15日までに手続きを。支給要件確認書を返送していない方は10月15日必着で手続きをお願いします。詳細は市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ流山市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター、フリーダイヤル 0120-197-082、 ID 1046165。 3. 物価高騰対策の給付金子ども加算、10月15日までに手続きを。物価高騰対応重点支援給付金子ども加算の申し込みが必要な世帯は10月15日必着で手続きをお願いします。詳細は市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ流山市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター、フリーダイヤル 0120-197-082、 ID 1046195。 4. 児童扶養手当の制度が改正。所定の要件を有する母子家庭の母、父子家庭の父及び両親のいない児童を養育している方への児童扶養手当が令和6年11月分、令和7年1月支給分から次の通り変わります。なお申請は随時受け付けています。申請月の翌月分から支給します。所得制限など詳細は市ホームページをご覧になるか市役所子ども家庭課へお問い合わせください。制度の改正内容2つあります。 1. 第3子以降の児童にかかる加算額の引き上げ。 2. 全部支給と一部支給の所得制限限度額の引き上げ。問い合わせ子ども家庭課、電話 7150-6082、 ID 1001-246。 5. 軽自動車などの住所変更を忘れずに。軽自動車や原動機付き自転車などにかかる軽自動車税種別割は毎年4月1日基準日時点の所有者にそれらの車両を主に駐車する場所、停地場の自治体から課税されます。実際の停地場の住所と登録上の住所が異なる場合は住所変更の手続きをしてください。原動機付き自転車 125cc 以下、小型特殊自動車の手続き。停地場のある市区町村で手続きが必要です。 流山市に住所変更する場合、他市区町村のナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類が必要です。なお、同居の親族以外が手続きする場合は、委任状が必要です。他市に住所変更する場合の詳細は、各届け出先にご確認ください。軽自動車、オートバイ、126cc 以上の手続き。定置場の市区町村を所管している軽自動車検査協会や運輸支局で手続きが必要です。ナンバープレートの変更がない場合でも、車検証などに登録されている情報で課税されるため、必ず手続きをしてください。問い合わせ、市民税課、電話、7150-6073、千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所、電話、050-5540-2023、軽自動車検査協会、千葉事務所野田支所、電話、050-3816-3117、ID100-482。 6. 上下水道料金をクレジットカード払いしている方へ、Fレジ F-REGI 公金支払いの新規申し込みを、令和7年3月にヤフー公金支払いのサービスが終了します。引き続きクレジットカード払いをご希望の方は、Fレジ公金支払いのホームページから新規申し込みをお願いします。二次元コードがあります。なお、現在、ヤフー公金支払いをご利用中で、令和7年3月31日までに、Fレジ公金支払いの申し込みがない場合は、令和7年4月以降、自動的に納付書による支払いとなりますのでご注意ください。詳細は市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、上下水道局お客様センター、電話 7159-5311、ID100-1998。 7. 家庭での食品ロス削減にご協力を。1人当たり年間約 38kg が廃棄。10月は食品ロス削減月間です。6月21日に農林水産省と環境省から公表された日本の年間の食品ロス量は、令和4年度で約472万トンに上っています。そのうち半分は家庭からのもので、一人当たり年間約38kg の量になります。消費期限、賞味期限の近いものから使う。冷蔵庫の中身を確認して、無駄のない買い物をする。使い切れる分だけ買う。食事は無駄なく食べきる。など、ちょっとしたことを心がけ、食品ロス削減に取り組みましょう。問い合わせ、消費生活センター。電話、7158-0999。8、駅前放置自転車、クリーンキャンペーン。自転車の代わりに置こう、思いやり。10月1日から11月30日、駅前放置自転車クリーンキャンペーンを実施します。また、10月22日から31日は、同キャンペーンの協調期間です。放置自転車は、歩行者の通行を妨げるだけでなく、 地震などの災害が発生した場合、緊急車両の通行の妨げにもなります。自転車を放置せず、市内自転車駐車場をご利用ください。問い合わせ、道路管理課、電話 7150-6093、 ID 1016-450。
9. 公開建築パトロールを実施。完了検査を受けていますか？10月15日から21日は違反建築防止週間です。この期間に公開建築パトロールが実施されます。建築基準法は私たちの生命や健康、財産を守るための基準を定めています。建物を建てる際は建築基準法などの法令で定める基準や手続きを守り、適正に工事を進めましょう。また、工事完了後は検査を受けましょう。なお、新築時は適法でも、その後の改修や用途の変更により違反になってしまう場合があります。改修などの際は、事前に建築士などに相談しましょう。問い合わせ、建築住宅課、電話 7150-6088。 10. 2025年版千葉県民手帳を販売。日時10月1日火曜から、なくなり次第終了。場所、市役所職員組合売店ほか。色、紺色、黄色、赤色。価格、600円税込み。なお、同売店以外の取扱店舗は市ホームページをご覧ください。なお、販売開始日や取り扱う手帳の色、在庫などは各店舗へお問い合わせください。問い合わせ企画制作課、電話 7150-6064、 ID 1038969。11. ファミリーサポートセンター講演会。家族で考えよう、我が家の防災。流山子育てプロジェクトの代表を務めていた青木八重子さんが子育て中の家庭で必要な防災についてお話しします。お子さん連れの方も参加できます。一時保育あり、先着3人。10月11日までに申し込みが必要です。日時、10月23日水曜、10時から12時。場所、南流山センター。対象、市内在住の方。定員30人、先着順。費用、無料。申し込み、江戸川台ファミリーサポートセンターに電話、メールまたは直接窓口へ。問い合わせ同センター、電話 7153-4151。 メールアドレス、ファミサポ famisapo-nagareyama@ever.ocn.ne.jp。12. マンション管理セミナー個別相談会。千葉県マンション管理士会と共催で、管理組合の震災対応をテーマとしたセミナーと個別相談会を実施します。セミナー、相談会どちらかのみの参加もできます。日時、11月3日祝日、9時30分から12時。場所、初石公民館。対象、マンション管理組合及びマンション居住者の方など。費用、無料。申し込み、千葉県マンション管理士会。電話、043-244-9091 へ。問い合わせ、建築住宅課、電話 7150-6088。13. 就職面談会 in 流山。市内と市内近隣の企業が集まる就職面談会を開催します。仕事内容や条件、企業の雰囲気など、勤務環境の話を企業の担当者から直接聞き、自分にマッチした就職先を見つけませんか？当日、採用面接は行いません。日時と定員をお知らせします。日時、11月7日木曜、丸1、10時30分から13時、受付は12時45分まで。定員80人。先着順。丸2、14時から15時30分、受付は15時まで。定員60人。先着順。いずれも事前申し込みした方を優先。場所、スターツ大高の森ホール。対象、市内または市内近隣で主に正社員として就職を希望する55歳以下の方。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、電子申請またはハローワーク松戸へ電話。問い合わせ、ハローワーク松戸。電話 047-367-8609。 ID 1039539。 二次元コードがあります。14、就職活動のいろはを学ぶセミナー。履歴書や職務経歴書の書き方、面接対策について学ぶセミナーです。日時、11月7日木曜、13時から14時。場所、スターツ大高の森ホール。対象、55歳以下で休職中の方。定員20人先着順。費用、無料。申し込み、申し込み専用ページ、二次元コード。ジョブサポート流山に電話、または直接窓口へ。二次元コードがあります。問い合わせ、ジョブサポート流山、電話 7156-7888。 商工振興課、電話 7150-6085。 ID 1043226。 15、会議、どなたでもお聞きになれます。障害学習審議会。日時、10月18日金曜、14時から。場所、文化会館。内容、第3期流山市教育振興基本計画の策定について。問い合わせ、文化芸術障害学習課、電話 7150-6106。 ID 1027954。 16、募集、二つあります。一つ目、障害学習審議会員。障害学習審議会は、市長または教育委員会の諮問に応じ、障害学習施策の総合的な推進に関する重要事項と、障害学習に関する事業などを調査、審議し、答申または建議を行います。市では、市議会などの女性委員の割合を4割以上とすることを目標としています。会議の際には一時保育も利用できますので、積極的な応募をお待ちしています。応募資格、18歳以上の市内在住在勤在学の方で、本市の他の審議会などの委員を3つ以上委嘱されていない方。募集人数4人。活動内容、年4回程度の会議、原則平日の日中に開催。任期、移植日から2年間。令和7年1月移植予定。報酬、日額7200円。応募方法、市役所文化芸術障害学習課で配布の応募用紙、市ホームページからダウンロードもできます。2、必要事項を明記の上、小論文、 私の考える人生を豊かにする生涯学習、任意様式で800字程度を添えて、10月31日筆着で、郵便番号 270-0192 流山市役所文化芸術生涯学習課へ郵送、メール、持参。応募書類は返却しません。選考方法、書類選考の上面接。結果は全員に通知。問い合わせ、文化芸術生涯学習課、電話 7150-6106。メールアドレス、生涯学習、SHOUGAIGAKUSHU、アットマーク、city.nagareyama.chiba.jp、ID、1009385。二つ目、スポーツ推進委員。市民の障害スポーツの普及や促進のため、市民へのスポーツ実技指導や助言のほか、流山ロードレース大会や流山スポーツフェスタなど、市内のスポーツ振興事業全般に係る市民への橋渡し役として、連絡調整、広報活動などを行うスポーツ推進委員を募集します。応募資格、次のすべてを満たす方。丸1、市内在住、在勤、在学で、令和7年4月1日時点の年齢が18歳以上、65歳以下の方。丸2、スポーツに関する深い関心と理解がある方。丸3、スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整と市民のスポーツ活動の推進に対するボランティア精神、熱意がある方。募集人数、若干名。任期、令和7年4月1日から令和9年3月31日。報酬、日額7200円。応募方法、市役所スポーツ振興課で配布する募集要項に付属の申請書、市ホームページから弾道どもかに必要事項を明記の上、12月20日、消印有効で、郵便番号 270-0192、流山市役所スポーツ振興課へ郵送または持参。選考方法、書類審査の上面接。結果は全員に通知。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 7157-2225、ID 1001670。市からのお知らせ終わり。